西村かな子です。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさん、そして事業開発部長のゆうたろうさんです。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も先週に引き続いて IVF 難波クリニック長の門上大輔先生にお越しいただいてお話を伺います。今日のテーマはエラ検査による妊娠成功例についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。この妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれ、今日は IVF 難波クリニックの会議室より本クリニックの部長でいらっしゃいます門上大輔先生にお話を伺います。先生、今週もよろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
私ですね、 IVF 難波クリニックの門上と申します。 IVF 難波クリニックはですね、 IVF ジャパングループの基幹病院でありまして、毎日多くの患者様が来院をされます。で、当グループにはですね、多くの医師が在籍しておりまして、各々担当分野がございます。で、私はですね、主に着床の、関連を担当させてもらっています。で、前回に引き続きまして、当院でのエラ検査の現状についてお話ができればと思っています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではですね、このエラ検査の周期作り、エラ検査のための周期作りからですね、その処置方法についてご説明いただけますでしょうか。
はい、当院ではですね、胚食本番と同様の方法で子宮内膜の調整を行いまして、胚食を行う予定の日に子宮内膜を採取して検査を行っています。まあ、やはりですね、黄体補充の、方法が着床の窓を形成する際に非常に重要ですので、本番と同様の方法で内膜を調整をしています。で、検査自体はですね、非常に簡便で、外来の診察台で柔らかいチューブを使って採取していくだけですので、数分で終了しています。で、当院ではですね、念のため検査の際に痛み止めを使用していますので、基本的に痛みはないと思っていただいて、まあ、結構かなと思います。
ありがとうございます。このエラ検査ですが、患者様からその処置ですとか、まあ、先週もありましたけど、まあ、痛いのかとかですとか、そういった患者様から何かこう質問が、どんな質問があるかなというところをお聞かせいただきましょうか。
検査前ですね、はい、やはりその痛みの質問と、やはりそのまあ、これも検査をすることでどれぐらい妊娠率が良くなるのかということが、やはり患者様が一番知りたいのかなと思います。
そうですね、やっぱりそこがやっぱり患者さんにとっては、一番聞きたいところ、うん、でこれによってどこまで妊娠率が上がるのか、その時先生何て答えてますか。
ですね、ずれていた場合、そのずれを調整することでおおよそ 30% 妊娠率が良くなりますというふうにお答えさせてもらっています。
実際にどういった患者様の症例があったかというところのご紹介をぜひお願いできればと思います。
はい、ごく最近の症例なんですけれども、はい、34歳の方です。で、この方ですね、ご自身で1年間タイミングを取られてまして、それで妊娠ができないということで当院を受診されました。
はい、
でよくよく検査してみるとですね、やはりその精子側の因子が大きくてですね、重度の某精子症でして、治療方針としては顕微授精を選択されました。で顕微授精自体はですね、順調に行きまして、採卵の結果、受精率も問題なくて、排出の良い卵をたくさん凍結ができています。でこの方ですね、ご年齢もお若いので比較的早くですね、ご妊娠をされるかなと思っていたんですが、良好なですね、排卵胞を3個配色しても、いずれも妊娠反応が陰性で着床が起こっていないという結果になりました。でやはりですね、こういった場合には必ず子宮側の原因を調べる必要がございますので、今回のエラー検査を含めて着床障害の検査を行いましたところ、このエラー検査のみが異常が出ました。でこの検査結果をもとにですね、すぐに配色を行ったところ、初回で妊娠成立をいたしまして、現在は当院卒業して順調に妊娠経過がされているという報告をもらっています。
そうですね、肺がかなり良さそうな状態でっていうところでしたので、
そうですね、結構ありますね。これ実際エラー検査の結果は、どっちにずれてたんですか？
ですね、24時間早くなってましたので、実際の配色では24時間遅くで配色させてもらってます。
ウィンドウが後ろにずれていた、丸1日ずれていた、
そうですね、
その結果をお伝えした時の患者様のご様子はどういったですか？
やはりそのずれている時の検査結果をお話しするとですね、皆さん喜ばれます。やはりそこで妊娠できない原因が一つ分かったという点と、今後やはり妊娠率の上乗せが期待できる点だと思います。
そうですね、やはりやっぱり妊活ってなかなかこうなんでダメなんだろうって思ったところで、原因が一つでもこう解決していく、もしくは見つかるって全然違うかなと思うんですね。その上で私たちのエラー検査が役に立ったってすごく嬉しい事例ですね。ありがとうございます。
可能性としてどこに原因があるかっていうのはもう無数にあると思いますので、今回その肺の可能性をまず消されて、その後っていうところですごくステップが分かりやすい事例ですよね。
そうですね、はい。
症例としてはそうですね、これ少し前の症例になるんですけれども、41歳で当院受診された方なんです、はい。で実はですね、当院受診される3年前から退院で不妊治療をされてまして、1年間一般不妊治療されて、2年間体外受精をされていたようです。で、2年間の間にですね、採卵も10回以上とかですね、配食10回以上されてまして、なかなかいい結果が出ずにということで当院受診をされています。体外受精当院でする際にはですね、しっかりと卵巣機能の評価をですね行っていまして、その結果卵巣刺激に関しては、低刺激法が最適と判断しまして、まず採卵を行いました。で3回採卵を行いまして、分割期胚という卵をですね4個凍結することができました。で排出もまあまあ良さそうでしたが、やはり移植してもですね、妊娠に至らずですね、着床障害の検査を行うことにいたしました。でこの時はですね、エラー検査導入前でしたので、エラー検査以外の検査を行いまして、結局その凝固系の異常だけ認められまして、抗凝固療法を行う方針としたんですが、でその後採卵を行いまして、分割期胚2個を凍結して、この抗凝固療法を行いながら1個の配色を行いました、はい。で結果ですね、やはり妊娠反応が残念ながら陰性だったんです。患者様はですね、もう治療の経過も長引いてますの で、やはりその今回残っている1個の卵で不妊治療は終了しようというふうにおっしゃってまして、でちょうどその頃にエラー検査を当院導入したところでしたので、こちらの検査を提案させてもらいました。で患者様はですね、ご夫婦で相談されまして、最後の1個なのでということで検査を希望されまして、はいはい。検査の結果は先ほどと同様ですね、1日ずれてますよという結果でした。でその結果をもとにですね、残った分割期胚を配食すると、なんとご妊娠をされています。で当院で心拍確認させてもらって卒業されて、この方は分娩まで至ったと報告がありました。
嬉しいですね。
そうですね、はい、まさにこうエラ検査、まあ、着床の窓がずれてたっていうところがすごく分かりやすい2つ目の事例でしたですね。
やっぱりエラ検査でこうなかった時にやっぱり妊活をこう長く続けられて、まあ、10回以上もね移植を繰り返す、
はいはい、大変ですよね。
お金もそうですし、うん、精神的にもすごく大変で、
そうですね、
そのモチベーションを維持させることがまず大変だと思うんですよね。そういった中でこう検査会社としてより良い検査を提供を開発してクリック様にお届けできるっていうところが私たちの存在意義に近いと思うんですけども、すごい今の事例は私たちもちょっと感動しました。
IVF 難波クリニックの解決処理をお届けします。本クリニックの部長でいらっしゃいます門上大輔先生に後半もお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生前半でですね事例2つご紹介いただいたと思うんですけれども、
はい、
2つ目の時ですね初期肺で移植されてたっていうところのお話があったと思うんですが、どういった患者様ですとかどういったケースにこう初期肺移植でされるかっていうところをもう少し詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、当院の方針としてですねやはりその採卵できる個数が少ない方は初期肺で一旦凍結を行っています。で今回の場合はですねやはりその卵巣機能が低くてですね低刺激法という方法で採卵を行いましたのでどうしても採卵数が少なくなります、はいはい、そういった方の場合は分割期肺初期肺ですねで凍結を行ってそのまま肺食していくということになります、
はい、そうするとやっぱちょっと刺激方法のところとの組み合わせ兼ね合いというところも、まあ、踏まえて
そうですね、刺激方法とか、はい、あとはまあご年齢とかですね、はい、そういったことになるかなと思います。
やっぱり私たちこのアイジェノミクスとしてはエラ検査を、まあ、胚盤包茎肺移植を、推奨した検査結果になっているんですけども、もちろん初期肺でも、まあ、可能というふうに指摘ですね。ただ私たちがエラ検査を得られた結果からマイナス2日分とかですね、うん、計算してもらってそこで移植をしていただいているんですね。でその2つ目の症例の方は、ずれててで初期肺をその検査結果から2日早く移植してあげたということですよね。
その通りです。
いやこれは私たち ね
初期肺だったらやっぱちょっと再現性がなかなか難しいのかなっていう印象もあるんですけれどもそのあたりもIVF ナンバーさんではかなり確立されて
そうですね初期肺の方で先ほど言ってもらったように、はい、結果から2日ずらして肺食を行っているんですけれども、はい、それでもかなり妊娠率は良くなってますので
なるほど、
はい、初期肺でも使える検査かなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。
肺盤包茎肺と比べて何かこういいはいいとか、まあ、もうちょっと改善点があるとかそのあたりございますか。
そうですね、まあ、どちらがいい悪いはないとは思うんですけれども、はい、初期肺移植を予定されている方でも、まあ、この検査をする意味はあるのかなと思っています、は
い、ありがとうございます。やっぱりこう初期肺、はい、どうしても卵にストレスをなく、早く移植子宮に戻してあげようという時にですね、はい、どれだけ短く外で培養するか、うん、それがすごいポイントですよね、はい、
数ですよね。皆さん患者様たくさん卵が取れるわけでもないですので、そこあたりがやはりこう先生の中でご判断いただいてるっていうところがすごくよく分かったかなっていうお話だったと思います。
いやちょうど本当ですね、うん、今私海外の患者様とですねやり取りさせてもらってまして、で卵の方は3つ PGT を行って正常肺を準備できたと。で1回2回と移植したんだけども、着床しなくてですね、うん、でエラ検査を、つい最近受けられてですね検査結果を開始したところなんですね。で実際まあずれてて1日お患者様はそれに望みをかけて次の職に向かわれるっていうところで、もう私たちもですねこうドキドキしながら、もちろん原因がこのそこだけであればもちろん私たちも安心はするんですけども、海外なのであまりその先生との話ができない分ですね、なんか分からない部分があるのでドキドキしますよ。特別先生とお話したという時にですね、まあ、いろんなこの着床不全という形での検査を受けられて、でその中の一つエラ検査で異常が見られたというふうな形 形で進んでいただけるとこういった臨床率も十分に繋がっていくんだなというのを感じてきます。
そうですね。
先生、
はい、
アイジェノミクスね、ぜひ先生からのご要望ございますでしょうか。
そうですね、エラ検査すごくいい検査でして、こちらとしても患者様に進みやすいんですけれども、ただですね、ちょっと費用の面でですね、患者様躊躇されることがあります。やはり他の着床障害の検査に比べて、まあ、若干その費用が高いので、そういった点またですね、考えていただければなと思っていますので、
はい、よろしくお願いします。ですね、グローバルで研究開発展開してまして、よりこう新しい手法ですとか新しい検査とか日進月歩でですね、いろいろ研究はしてますので、まあ、もう少しこう費用も安くなるような検査というのを開発できればいいかなというふうに、
はい
はい、思っております。
よろしくお願いします。
はい、
2週にわたってゲストでご出演いただきました IVF 難波クリニック部長の門上先生、最後にリスナーメッセージをですね、ぜひお聞きになって皆様へ、お願いいたします。
はい、ですね、妊娠ができない原因としてはですね、まあ、一般的には肺の染色体の異常が多いというふうに言われています。まあ、一方でですね、染色体正常肺を肺色しても妊娠できる確率は 6,7 割ということも分かっています。まあ、つまりですね、まあ、妊娠できない原因として子宮側の原因っていうのは必ず存在するということです。ですので両後肺を数回肺食しても着床が起こらない反復着床不全の方はですね、今後はこの着床障害の検査としてエラ検査を前向きに考えていただければと思っています。ありがとうございました。
ありがとうございます。未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整えるエラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
いろんな話を聞いてきて、特に症例
を聞いてきましたね。いや、本当嬉しい話を聞かせていただいて、はい、私たちも今後のモチベーションにもつながりますね。
はい、はい、そうですね。またより良い形で皆様にいろいろ情報提供できるように
ですね。そうですね、
はい、
もいい検査を提供していきましょう。
はい、はい、
この番組は毎週月曜日21時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。